んかちょっと聞いてみたいなと思ってるのは、うん、なんか私もこう そういうその自分ができる貢献をしていくことで生かされるっていう感じとかも、あのヴィパーサナに行ってその場があるっていうのを感じてきたし、ニップンメットさんの話も聞いたし、カルマキッチンもなんだろうゲストとして行ったのと、ホストとしてさ講師をしたのもやっていて、その感覚っていうのを分かっているから、そのこう講師を自分ができることをあのギフトとして貢献することで生かされたらいいなと思う、こう生き方っていうのを選んでやっていて、でその感覚を共有できる人とかは理解してくれるんだけど、例えば一番近い人間家族とかは何やってんだろうみたいな状況で、こう私は頑張ってちょっと説明してみようとしたんですよ、 今やってることを、まあ、似たように今のが、ね、先輩ですけど、なんかちょっとずつ自分ができる形で実験してみようと思って、こう自分ができることをそこに価値を自分でつけずに、相手の人がこれ私がやってることを社会に必要だと思ってくれたら、きっと何かしら生きる術が生まれてくるだろうという仮定のもとやってるわけじゃないですか。でそれでなんとなくこうなんか家住んでくれていいよって言って居候させてくれる人がいたりとか、こう交通費サポートしてくれる人がいるっていう話をしたときに、なんかそれってみんながみんなその自分が好きなことをやってたら社会回らないじゃんみたいなこととか、こうじゃああなたがその今好き勝手やってるっていうのは、私みたいに頑張って会社で働いてる人がサポートしてくれるしてるからじゃんみたいな、それってじゃあ他人のすねかじって生きてるってことじゃないのっていう感想を言われたりとか、なんか金持ちのボンボンと同じ感じでみたいな、その裕福な人でその豊富なリソースがある人がいるから、なんかその人のリソースを使って生きていってるって感じなわけねみたいな、あ全然通じないみたいな感覚があったんだけど、もちろんそのね共有している前提とか経験したなんか感覚とか空気とかが違うからこう伝わりきれないのは分かるんだけど、なんとなくなんか分かってほしいっていう自分の中の気持ちがあるから、なんかこうそういうことをねやり始めている人たちはそれをどうやってこう全くそれをそういうものと接点がない人の方が多いじゃないですか、一般的に見たら、うん、そういう人たちにこう伝えるんだろうって、うんうんうん、でもやっぱりこの世界広がってほしいから接点がない人にこそなんとなくショックを感じてほしいっていう気持ちがちょっとあって、そうだからどういう言葉を使ってどういう風になんかシェアしたらいいのかなみたいな聞きたい、
言葉ではできないね、
そう分かるんだけどね、
どういう、ね、場を提供するのか、
まずは自分が満ちることっていうことがすごい私は大事なんだなっていうことを身をもって体験し、その満ちたら勝手にそのね、あのヘイローさんじゃないけどまた帰ったら接待していきたいと思いますって書いたその人たちのように自然にこう溢れ出すものがある、だからその何によってその人が満ちるのかはそれぞれ違うかもしれないけど、タイミングとかだけど、だから自分が満ちている状態でその目の前にいる人がすごい本当ありがとうって思えることを、ちっちゃなことでもものでもサービスでもいいんだけど提供できる、それできるとしたら、そしてそれを続けていけるとしたら満ちるが増えていく、でそのやっぱり体験したこと、満ちた体験がある人が満たすことができる、やっぱりこうそのリソースが、リソースイコールお金っていうあの意識で生きてるたくさんの人たちはお金がなくなるとリソースがなくなるっていう風な思考構造になってると思うんだけど、でもその思考構造である限りあのお金があれば満ちてるけど、お金がなくなると不安になるっていうその体験をあの繰り返してしまうけど、そうじゃないもので本当に満ちるっていうことを味わったら、一回でも味わったら、あ こういうことなのかもっていうのが経験体験として分かるから、その満ちるという体験をこう提供するなんかことができたらいいなとは自分は思ったりして、うん、満ちる人が増えたらいいなって、リアルに。
まあその友人関係だったら、そのなんか困ってることないとか、あのできることを、自分が貢献できることをただ一方的にあの提供し続けてるうちに、その受けてる側はなんでこんなに親切してくれるんだろうって、何にもお金も払ってないしお礼もしてないしっていう風に、まあその人が自身が体験を通して、あのその優しさの波紋を起こすじゃないけど、やっぱそういう風にあの考え方が変わっていくと思うので、それをあのこれこれこういう趣旨であの頑張ってますっていうのもなかなか伝わらないから、やっぱりその経験を通してその人の中でなんかその先に信頼感とか、そのコミュニティとか支え合っている感じが、なんかよくわかんないけど、そうかもしれないって思うところまでいくと理解してくれるような気がするんだよね。だから、まあ、それを全く全然接点のない人にあの伝えていくのはまたそこからちょっとハードルは高いんだけど、例えば僕が全て無料でやりますって活動した時に、お、なんかただでなんか家作ってくれるらしいよとか、うちちょっと来て1年ぐらい家建ててほしいんだけどなっていう人が出てくるかもしれない、うん、でその時に、まあ、受ける受けないはともかく、でもそれで、まあ、その時に全然自分が困ってなくて、でそれも自分の経験としてあの身になるから、じゃあやりましょうって言って1年間やって、で後にその依頼した人が何か変化を起こしてくれればそれでもいいし、やったラッキーだな、で家が建ったって思う人だったら、まあ、それで終わっちゃうんだけど、でもあの自分としては、まあ、経験としてはこう時間 と、まあ、マイナスになったお金はあるかもしれないけれども、経験としてはプラスになっているので、じゃあ次また別のところで行かせるとかいうふうに、まあ、考えていくしかなくて、でもうそれはもう与え続ける、自分ができることを、無理のない範囲で与え続けるっていう結果としてあの生まれてくるものなので、まあそれをやり続けるしかないのかな。あるいはまあそういう場所を提供するあのワークショップでもいいし、まあ、例えば、そうだな、DIY のワークショップをやって参加費無料ですよって言って、みんなが無料で喜んで帰ってもらうっていうことをずっとやってもいいだろうし、そうするとあのそのうちに、あのじゃあちょっと乾杯できますっていう人も出てくるかもしれない。最初からこうドネーションですって言って、ドネーションの趣旨を説明してギフト経済はこういうことでって言ってやってると、やっぱりもらえない時に苦しくなってくるので、やってる本人がもうそこはもう本当に自分ができるっていう、その無理のないところであのやらないと、なかなかやっぱりちょっとこれだけかがっかりみたいな感じになっちゃうので、うん、でそれを例えばやっぱりその今 の、 その社会で生きていくための保険金は必要なので、まあ、家賃を払うとかいろんなことを税金を払うとかあるから、最低限 の、 そのかかるコストをいかにあのその自分の活動で、賄おうとしないか自分のやりたいことはあのちゃんと やりたいんだけど、それをお金に変えて、生活を維持するっていうことを考え始めると、そこで苦しむので、単純になんかその分はじゃあアルバイトして、最低限いくらか稼いで、あとはもうプラスでギフトにしてやるっていうふうにしていった方が多分気が楽だし、僕はその生活コストを下げるためにトラックハウスに住むとか、家賃をかからない田舎に住むとかいうことを、まあ、ちょっと考えていて、から都会に住んでるんだったら都会に住むのをやめるとか、都会に拠点が欲しいんだったらシェアハウスに住むとか、なんかそういうふうにこうコストを下げていく方向をまず考えて、その最低限必要なコスト、あるいは電気だったり必要なものがあるんだったら、それを、じゃあどう賄っていくのかっていう、まずベースを安定させるのが結構大事かなって。
今日でも無線にね参加してどうだった？
そう、もう無線は3度目ぐらいだけど、
うんうん
うん、でもやっぱりその何も体験してない人が、あのそういった与えられ続けるっていうことを体験してない人が体験する、本当にいいシミュレーションのような、
うんうんうんうん、
本当はそれが日常でもっと感じられればいいんだけれども、あえてこういう場所を作ってっていうのはいいのかなって、
うん
うん、 まあ、個人的な経験だとやっぱりなんか旅をしたりだとか海外で留学したりすると困ることだらけで、それで助けてもらったりとか、あのね、いろいろなんだろう、ご飯おごってくれる人がいっぱいいたりだとか、そういう経験をいっぱいして、で、あ、なんかいろんなものをあのもらったから、じゃあ逆に何か私も違う形でもいいから何か返そうっていう気持ちが、あの自然と出てくる経験をたくさんたまたましたから、うん、こういうことも全然ハードルなくやってるんだけれども、うん、その日本だけで普通に暮らしている人たちが、まあね、昔からある日本文化の中でもお互い様とかそういうのはあるんだけれども、もらうこと自体がもうハードル、もうもらうことに抵抗がある人がいる、それをどういうふうになんかハードルを外せるかなっていうのは最近思う。またなんか提供してももらうことにノーという人がいる。そこは、ね、どういうふうな働きアプローチができるのかなっていうのは。
それもだからなんかこう文化的な背景みたいなのがあって、例えば四国のお遍路で、歩いてると、なんだろう、親切にしてもいいんですよね、お遍路さんを見つけたら、そういうルールになってるから、だから白装束着てたらいきなりみかんとかあげてもいいわけですよ。それここでやったら怪しいじゃないですか。いきなり小銭とかくれても、いや何みたいな。でそういうやっぱり土壌が四国にあるから、親切にしたい人の欲求も叶えられる。だからそのシステムとしてなんかそういうのを、暗黙の了解がないとなかなかそう両方の親切にしたいニーズもされたニーズも満たされないので、だからもう前この間も言ったんだけど、この鎌倉でやるんだったら、そのこの日一日はみんながその例えばあの鎌倉無線旅行の旗を持ったりとかバッジをつけてる人には誰でも親切にしていいとか、そうするとあのなんかおアメちゃんくれたりとか、ちょっとマッサージしようかとか声をかけても OK で、それは参加する人はそういうルールになってるから、誰かが声かけられても受け止められるし、なんか一回そういうシステムを作ってやらないと、なかなかそこのない文化のところで、そういうふうにこうやったりやってもらうっていうのは難しいなっていう気がしますね。
面白いですね。お膳立てがあると、
そうだから四国はあのお遍路は装置と言っていて、装置を動かしている人たちがいるわけです、もう日々四国の中で、であの装置、四国のお遍路という装置を動かしている、
まあ、四国という装置っていうかな、
四国ので暮らしている人たちが、まあ、日々掃除をしたりメンテナンスをしているわけですよ。でそこに装置が動いているから、そこに行ってあの衣装を着ればそこのなんだろうゲームに入れるわけですよ。でそれはとにかくどんな人が行ってもその白装束が着てしまえばホームレスもその装置に入って、恩恵が受けられる。でその日々装置を動かしている人たちのやっぱり素晴らしさがあるんだけど、でもやっぱその装置を動かしている人がいないとなかなかそのシステムに乗っかる人もできないので、だからいろんな巡礼とか、まあ、あの七分八とかもあるけど、その装置があるのは四国だけなので、他の巡礼のところではそんなに頻繁に親切さには受けないので、四国はそういう点ですごい面白いなと思いますね。
でも昨日ね、そのあのエリちゃんが主催してくれたプラネタリーっていう映画を見てきたんですけど、でその中ではやっぱりその新しい物語を作っていくっていうような言葉が、何を信じるのかとか、何をどんな語り口でというか、どんなエネルギーで語っていくのかとか、そういうことを新しい物語っていうキーワードが出てたなと思って、それは新しい装置なのかもしれないし、同じことなのかもしれないなと思うんだけど、自分たちがどんな物語の中でこれから生きていこうとするのかっていうところを、今までの人が作った、歴代の人たちが作った物語の中に私たちは生きてきたんだと思うんだけど、これからは多分一人一人が そのどんな物語の中に生きていきたいのかを選ぶ、うん、語り方、うん、語り方か、うんうん、そういう時代なんかもね。
例えばあの九条、憲法九条賛成みたいなバッジをつけてると、あって思ったりするわけ、原発反対とかつけてると仲間だみたいな、そういうなんかこう目に見える形で赤い羽でもなんでもいいんだけど、いろんなやつがあるじゃない、ブルーリボンとか、そういうこうなんか目に見えるものを一個作って、例えばギフト経済に行きたい人たちの何かバッジとかつけると、なんか知らない間にあまたいるみたいな、でそうするとちょっと話しかけたりとか、な何して普段何してるんですかみたいな交流が生まれるから、なんかやっぱこう目に見える形のみんなの共通するものっていうのがなんかあってもいいかなっていう気がする。
うん、いやいや、
つけてる人はそのゲームに参加してる人、
うん、そうそうそう、まあ、声をかけてもいいし、かけられてもウェルカム、
フリーハウスタイ
プ、フリーハウス、そうそうそう、
それね、バッチいいね。いろんな話が出ましたけれども、そろそろお時間ということで、はい、これからもね、なんか本当に満たし合いの、うん、暮らしをなんか自分も満ちながら、いろいろね楽しんで試行錯誤しながらやっていって、シェアしながらっていうのが、まあもうここにいる人たちの中からはね、もうどんどん起こり始めてるんだと思うし、それがまたみんなを満たしていって、勝手に満ちてる人が増えていくっていうね、瞬間が、
あとやっぱりその親切にされるっていうことよりも、親切にしたいっていう人の方がきっと多いと思うんだよね。だから親切にできるなんかそのシステムを作ってあげれば、結構世の中が急に変わっていくような気がする。
なんかすごい新しい転換ですね、それね。
本当になんかやっぱりね、みんな親切にしたいんだなっていうのがすごいよくなんか分かる。
そういう物語の中を生きていきたい。てかもう生きてるね、もうね、うん、
システムっていう考え方が今日よく出てきたと思うんですけど、システムっていうのはすごく大事な視点だと思いますよね。ちょっと前までやっぱり意識を共有していこうっていうか、こういう意識にみんなでなっていこうみたいなこと多かったじゃないですか。そうするとそうじゃない意識の自分の中で否定してっちゃうんだよ。そうするとそうじゃなくてシステムの話、そうじゃない気持ちを持ってる自分の気持ちもちゃんと受け入れて、フリーライダーでもいいじゃない、すねかじってる考え方も自分の中にもある。システムの方がきちんと変わっていけば、全体としてそうじゃない気持ち、自然に持ってる人の気持ちとして送るってことが大好きだって気持ちをちゃんと持っていけば、全然そうじゃない気持ちがちょっとあっても問題ないっていう。新しい形が広がってきてます。
自分との調和ですね。それが、なんかプロセスの中で必要なものなのかもしれない。ということで、今日は一日お楽しみ様でした、ということで、ありがとうございました。